まあ、あとその気持ちの面っていう話で言うと、アメリカはちょうどその2週間前からそのワクチンの話がかなり盛り上がっていて、で、そのシャンペーンアバダでも実際にその先週からまあ接種が始まったっていうことで、これは多分そのシャンペーンアバダ地区の人たちの大半の人が多分かなりそれを持ってやっぱり安心感というか、そのやっぱりそのトンネルの終わりが見えてきたっていうことで、そのかなりポジティブな感情を持ってるんじゃないかなというふうに思いますけど。
うん、あ、じゃあそのワクチンの話もお伺いしていいですか。あの、
はい、
先週からそのシャンペーンカウンティのその保健局のそのデータにもワクチンの接種何人されたとか人口の中で何人されたとかそういうページができましたけども、今このワクチン、COVID-19 に対するワクチンが州はどういう方針を取っていて、シャンペーンカウンティーではどういうふうに接種が始まっているのか教えていただけますか。
そうですね、あのワクチン の, その接種その、まあ、いくつかその側面はあって、例えばその配送どうするかとか、まあ、どういう順番で接種するかとか、また接種した人たちをどういうふうにそのトラッキングするかとか、まあ、いろいろあの視点はあると思うんですけど、まあ、例えばその接種の優先順位に関してはもうこれはその各州の知事とか、あるいはその保健当局の指示、あの、判断にっていうことで、そう、連邦政府は基本的にはそこには介入しないっていうやり方を取ってるので、で、シャンペーン・アバナの場合には、なので、その、イリノイ州のその方針、その、ワクチンのその配布と接種のポリシーに従って、優先順位付けをして接種してるという状況になってます。で、その、イリノイ州のその優先順位付けっていうのも、これもその、基本的にはその CDC が出してるガイダンス、に従ってるんですけど、まあ、まずその最初の第一陣ということで、その医療従事者で、あとはその長期ケア施設に入ってるその高齢の人たち、これがこの2つのグループっていうのがその第一優先最優先であの接種をするということになっていて、でそれがその第一陣が終わり次第、まあ、第二陣ということで、これはあのまさに今日あの CDC から発表された勧告の内容ではあるんですけど、フロントラインのそのエッセンシャルなその労働者の人たちと、あとは75歳以上の高齢者の人たち、この人たちがあの第二陣になるということになっているので、多分当面この先少なくとも 2,3 ヶ月ぐらいはこのあたりのグループの人たちっていうのがあの主な対象ということになってくるのかなと思います。
ありがとうございます。今最初にそのワクチンの接種の方針っていうのは連邦政府ではなくて州っていうふうにおっしゃって、その、例えばワクチンに関して何が連邦政府が決めることで、何が州が、を単位で決めることなんですか？
そうですね、あの、ワクチンの、その、許認可からその接種までの流れで言うと、その、例えば、あの、ファイザーのワクチンとかモデルナのワクチンのその緊急使用許可が出たっていう、ここの部分はその連邦の FDA とか CDC がやっているので、これはその州政府は一切介入していないところですよね。あとはその、ファイザーとかモデルナのその倉庫とか、あるいは製造拠点からその各州のその配布拠点までの輸送。これは今、もう連邦政府が全て一括してやっていて、その、例えば、軍隊をあの動員してやってるような場所もあったりするんですけど、そこもその連邦政府が全て面倒見てるっていうところになりますね。ただそのワクチンがその配布拠点、例えばイリノイ州内だと11カ所あのそれぞれのリージョンごとに配布拠点があるんですけど、その配布拠点にワクチンが到着した後の流れというのはその州とか、あるいはその地元の自治体の保健当局が全てあのコーディネートをするようにっていうふうになってるというところですね。
ああ、じゃあその各州にどれだけ配分するかはどうやって決まるんですか？
これもあの連邦政府がちょっとあのどういうその計算をしてるかっていうのはちょっとあの詳しくわからないんですけど、うん、多分その各州の人口とか、あるいはあのこれまでのその死亡者数の割合とかを見て、それであの配分をしてるっていう状況だと思う。うん、
で、その後州に来たら、イリノイ州だったら11のリージョンに今分けているので、その11のリージョンに分けられて、で、その後どういうふうに、具体的にどこの病院でどういうふうにするかっていうことは、またそのリージョンで決めるっていうこと。
そういうことですね。はい。
ああ。で、このワクチンなんですが、以前もあの、タウンホールでお伺いしたんですが、何を防止していくか、防御してくれるというか、何をプロテクトしてくれて、何を気をつけないといけないとか、それはどうですか？ワクチン打ったら全部が、さっき、あの、明るい見通し、トンネルの出口が見えたって、 みんなが思ってるっておっしゃいましたが、どんな出口なんでしょう。受けたらもう絶対かからないわけでもないし、移さないわけでもないしっていう、そのあたりワクチンのイメージがまだ日本ではあんまりわからないんですけど。
そうで、まずあの結論から言うと、その当面の間、まあそのこれからその徐々にその第一陣第二陣でその次のグループっていうふうに徐々にそのワクチンが一般市民の手元にも届き始めるのが、おそらくあのアメリカの場合には来年の3月4月頃だろうと言われてるんですけど、まあ、そのぐらいの時間軸まではその現状の社会的な感染対策、そのマスクの着用、ソーシャルディスタンシングとか、あるいはその屋内でのその活動の制限とかもいろいろありますけど、そういうその社会的な感染対策は今まで通りに継続しなければいけないというのは、これはもうその政治レベルでも科学的なレベルでもその合意が取れていることだと思うので、まあ、少なくともその 3,4 ヶ月の間っていうのはその生活に大きなそのプラスの影響が及ぶってことはまあないのかなというのが、まあ1点目だと思いますね。で、まあよりその具体的なそのワクチンの効果とかっていうのは、そのまあ、モデルナのワクチンでもそのファイザーのワクチンでもそうですけど、これまでのその治験のデータっていうのがもうそのベースになっているので、あの分かっていることと、その分かっていることと分かっていないことがあって、うん、まあ、例えばその分かっていることとしては、あの、まあ、今、ムリコさんもおっしゃいましたけど、そのまず効果っていうのは 100% ではないっていうことで、で、例えばその具体的にはそのモデルナのワクチンだと、その何かしらの COVID のような症状が出て、かつその検査で陽性になる人の数っていうのを、そのワクチンを打った群と打ってない群で比較すると、その打った群の方が 95% 少なくなったっていうことで、これはその一つその分かってる部分ですよね。その症状が出て、かつ COVID に感染する人の数っていうのは、まあ大体その有効度で言うと 95% くらい減らせるっていうことが一つ。で、あともう一つはモデルナのワクチンの場合には、あの、その後、その接種した後、その治験に参加してた人たちをその追跡調査をして、その結果、例えばそのコロナウイルスに実際に感染をして、さらにその重症化してしまった人の数を、その、打った人と打ってない人で比較をすると、その、打った人の方は一人もそういう重症患者が出なかったけれども、打ってなかった方の人たちには30人ぐらい出たっていうことで、まあ、これもどうもその、まだちょっとサンプル数が少ないので、何パーセント、有効度は何パーセントっていうところまでは、多分定量的には言えない部分があるんですけど、少なくとも大きく低減できる可能性があるということは、データから分かっているというところだと思います。で、一方でその、先ほど森子さんもおっしゃってた、例えば、その、ワクチンを接種したことによって、その人がその周りにウイルスを媒介することを防止するっていう意味でどれぐらい有効度があるのかっていうのは、これはまだその、科学的にデータも揃っていないし、その分析もなされてないので、まあ、今のところはちょっと分からないというのが、まあ、実情なんですけど、まあでもその、このワクチン自体はそのコンセプトとしては、その、例えばインフルエンザのワクチンとかとまあ、似てる部分もあるので、まあそういう、過去の既存のワクチンの経験をもとにすると、おそらくその媒介する部分も、ある程度の抑制効果はあるんじゃないかというのが、多分今の専門家の人たちの意見の、窓だとは思いますけどね。
うん。COVID-19 ってもともと感染してても、発症しなかったり、知らないうちに人にうつしているっていう可能性の大きいウイルスで、そういう意味で、その、ワクチンを打ったからといって、まだそれが完全に打たないとは限らないという、そのあたりは残ってるっていうことなんですよね。
うん、そう、今のところは、だからそこはちょっとまだ何パーセント減るっていうところまでは結論が出てないというところだと思います。うん、
感染の拡大がどれだけ急速に減るかは、まだこのみんなが打った後に分かってくるっていう、みんなっていうかある程度、ワクチンを接種した後にどうなるかっていうのが、ある意味実験的な試みっていうことでもあるんですね。
そうですね。だから、いつ頃どれぐらいその感染者数が減るのかっていうのは、多分まあ誰もまだわからないことではあるんですけど、ただその一部のその感染モデルをやってるその研究グループとかが、その仮にそのワクチンをこのぐらいの勢いでそのアメリカ中に接種した場合にどういうふうにその死者数が変化するかとかってことはある程度そのモデルで予測しようという試みはあったりして、そういうのを見てると、例えばその来年の2021年の6月ぐらいまでのそのタイムラインで見ると、全米レベルでそのCOVID による死者数が、まあ、数万人単位でその減少できたりっていうポテンシャルはあるというふうに考えられてはいるので、まあ、そういう意味で言うと、 まあ、大体その夏場とか、あるいは来年の秋口ぐらいまでの長いスパンで多分データを見ていかないと、どれぐらいその効果があったかっていうのは、なかなか、知るのは難しいのかなというふうに思いますね。
もう一つ気になるのは、誰が接種を受けることができるかということで、先ほどは優先順位ということで、誰からということだったんですが、例えばそのアーバナ、シャンペーンカウンティのデータでも人口のうちの何名受けましたっていうふうに出てて、その人口っていうのはセンサスの。
そうです、センサス。そうです。はい。
じゃあ、実際に誰が打てるとか、そこの一時滞在してる人は打てないとか、こう、なんか選別が行われるわけですね。なんか、そのライセンスを持っている人、例えばライセンスを持っている人とか、どういうようにこう誰が接種できる、しない、できないみたいな、その基準みたいなのは決められてるんですか？
多分具体的にこれとこれが要求事項だっていうことは、まだ州からも、自治体からも発表されていないので、まだ多分ちょっとその時期が尚早だというのはあると思うんですけど、まだ数ヶ月先の話になるので、その一般市民が受ける受けないっていうのは。ただ、一応その連邦政府レベルで、その例えば CDC とか FDA とかの声明だと、もうこれはそのアメリカ国内に滞在している人は全員、その要はステータスに関係なく、仮にその、要はアンドキュメントのその不法移民であっても、これは、絶対に接種ができるようにするっていうのが、もうそもそものそのトランプ政権からの方針ですし、おそらくバイデン政権に移行した後も、そういうことをやっていくんじゃないかと思います。ただその、具体的にどういうロジスティックスでやるかっていうところは、まだ、具体的な話があるわけではないですね。まあ、あともう一つは、ワクチンの接種はこれは義務ではないので、もしその一般市民の人たちの手元に届いたとしても、もしその受けたくないっていう人がいれば、それを受けないということは、個人の自由でできる。ということで、まあ、そこが一つ、その鍵になる部分なのかなという気持ちがあって、だから、その、まあ、移民が受ける受けないっていうよりは、おそらくそのなんか、手元に届いた時にどれぐらいの割合の人が受けるか。で、最近の世論調査とかだと、大体そのなんか人口の3割とか4割ぐらいの人たちがちょっとその、受けるのを戸惑ってるみたいなデータもあったりするんで、3割4割の人が受けないってことになってくると、ちょっとそのワクチンの効果がどのぐらいまでその、感染抑止に影響を与えうるかっていうのはちょっとわからないところかもしれないですね。